一宮の社会福祉、2013年6月号。こんにちは。皆様いかがお過ごしでしょうか。今年も夏本番に向け、爽やかなデザインで人気になるという名古屋センスの制作が最盛期を迎えているそうです。名古屋は京都と並ぶセンスの産地だということです。暑がりの私にとってセンスはこれからの季節欠かせないものの一つとなっています。今年の夏もいろいろなセンスがあちこちで心地よい風を運んでくれることでしょう。それでは一宮の社会福祉6月号をお届けいたします。はじめに表紙の写真です。揃いのオレンジ色のベストを着た人たちの写真が4枚あります。1枚目は車椅子を後ろに倒して2人の男性が前輪を点検しています。2枚目は男性が車椅子のタイヤから外したチューブを両手に持って調べています。残りの2枚は十数名の方たちの屋内と玄関先での集合写真です。これは平成25年4月13日に行われた豊田豪勢ボランティアサークル車椅子ドクターズによる車椅子の定期検診の様子です。表紙の写真でした。次は目次です。2ページと3ページ平成25年度一宮市社会福祉協議会の事業計画予算額、4ページと5ページ平成25年度の主な事業ほか、6ページと7ページボランティアセンター事業ほか、8ページ車椅子教室、車椅子の貸し出し、防災プチ情報、9ページ障害者スポーツ大会ほか、10ページ義援金のお知らせ、善意のご寄付、心配事相談、11ページ障害者相談支援センターだより、12ページ平成24年度福祉体験作文コンクール優秀作品のご紹介、13ページ平成24年度福祉全校児童生徒表彰、14ページと15ページ編集ボランティアのページ、16ページ裏表紙写真による事業報告、応募クイズ。これで表紙を終わります。ここで一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせいたします。本部総務課、尾張一宮駅前ビル4階、郵便番号 491-0858一宮市栄3丁目1番2号、電話 85-7024、 ファクス 85-7025、 大和事務所介護需要課、郵便番号 491-0847、 一宮市大和町宮地花池あざ中道9番地16、ヘルパー関係電話 24-2995、 ケアマネジャー 24-2996、 ファクスともに 72-5022、 微災支部一宮市役所微災庁舎東館4階、郵便番号 494-8601、 一宮市東津城あざ備前 12番地。電話 63-4800。ファクス 61-2970。ヘルパー関係。電話 63-4801。ファクス 63-4802。木曽川支部。一宮市高齢者生きがいセンター内。郵便番号 493-0001。 一宮市木曽川町黒田あざ西沼51番地。電話 87-2000。 ファクス 86-0309。 ヘルパー関係。電話 84-2870。 ファクス84-2860。 ホームページアドレス http://www.138sk.org です。それでは平成25年度事業計画からお聞きください。2ページ3ページ。平成25年度一宮市社会福祉協議会の事業計画と予算額です。事業計画をお伝えします。はじめに基本方針です。我が国の景気動向は回復傾向にあると言われていますが、生活環境はまだまだ厳しい状況にあります。生活様式の変化や単身世帯の増加、住民同士のつながりの希薄化などにより、孤独死の増加など、無縁社会の問題も顕在化してきております。こうした中、地域福祉推進の中核的な機関である社会福祉協議会の役割は、ますます大きくなっています。そのため、市民が健康で安心して暮らせる福祉社会の実現に向けて取り組んでいかなければなりません。このような考えをもとに、地域住民の多様化するニーズに対応し、信頼されるサービスの提供を行ってまいります。地域福祉事業につきましては、司会活動の充実を図るとともに、ボランティアセンター事業の拡充に努めてまいります。日常生活自立支援事業につきましては、制度の積極的な活用促進を図ります。介護保険・障害福祉サービス事業につきましては、平成24年度に介護報酬の改定が行われたことに伴い、ますます厳しい状況下にありますが、研修体制を充実し、一層きめ細かな居宅サービスの向上に努めてまいります。障害者相談支援センター一宮につきましては、3年目を迎え、順調に事業を実施しております。引き続き、一宮市障害者自立支援協議会や他の関係機関と連携し、障害者の方とその家族の相談に応じ、問題解決に取り組んでまいります。合わせて指定相談支援事業所として、障害者の方たちの能力及び適性に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、サービス等利用計画の作成、モニタリングの実施を行います。平成24年11月に、尾張一宮駅前ビルに総務課部門が移転しました。駅という利便性を生かし、社会福祉の広報啓発や情報の発信源となり、市民に身近な社協を目指すとともに、相談業務をますます充実し、地域福祉の増進を目指した諸活動を積極的に推進してまいります。一方、東日本大震災から2年が経過し、被災地における福祉ニーズは多様化しています。依然として、被災地域外からの支援が必要とされている中、被災地の復興を図る支援活動を継続してまいります。次に、重点目標です。1、 司会事業の充実と法人運営の安定化基盤の確立を図る。また災害時要援護者支援の観点から司会にメニュー事業の助成を行い司会活動の活性化を図る。2、被災地支援交流事業として一宮市在住の小学生が親子で岩手県大船渡市を訪問し、被災地でのボランティア活動を通して現地の小学生と交流を図る。3、福祉サービス利用援助事業では利用者の増加に伴い処遇困難なケースも増加傾向にあり、職員の専門性の一層の向上に努め、福祉サービスの質の充実を図る。4、地域福祉の主要な担い手として期待されるボランティアの養成と活動の推進に努める。特に地域で開催されているふれあい生き生きサロンを活性化するため、福祉レクリエーション講座を開催し、サロン活動の一層の普及を図る。5、介護保険事業及び障害福祉サービス事業について、引き続き特定事業所加算の取れる体制の整備を図り、質の高い介護サービスの提供に努める。6、障害のある方やそのご家族のための相談窓口である障害者相談支援センターの相談体制を拡充し、一宮市において平成25年度に設置される基幹相談支援センターと連携を図りながら、さまざまな相談にきめ細かく対応する。事業計画でした。次は予算額です。平成25年度一般会計予算額は6億7061万8000円です。収入の主なものは介護保険等が全体の 47.1% で31万5375円、補助金が 26.9% で18万8円、会費が 8.0% で5万3610円、共同募金配分金が 4.8% で3万2174円などとなっています。支出の主なものは、居宅介護等事業が全体の 43.1% で28万9118円、法人運営事業が 24.9% で16万6988円、ふれあいのまちづくり推進事業が 8.2% で5万5201円、居宅介護支援事業が 8.0% で5万3731円などとなっています。予算額でした。これで平成25年度の事業計画と予算額を終わります。
4ページ、5ページ。平成25年度社会福祉協議会の主な事業です。社協では地域社会の皆さんの福祉向上を目指し、安心して暮らせる豊かな福祉社会の実現に向けて、次のような事業を推進してまいります。ふれあいのまちづくり推進事業では、市民総参加を基盤とした司会組織の充実強化、司会を対象にした災害時支援モデル活動の助成、資金貸付事業では、生活福祉資金と小口資金の貸付、小口資金には暮らし資金、生活資金、福祉金庫があります。日常生活自立支援事業では、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方などへの福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理支援など、障害者相談支援センター事業では、障害者の方などからの相談に応じ、福祉サービスの利用に必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助、 居宅介護支援事業ではケアプランの作成、居宅介護等事業では指定訪問介護、障害福祉サービス、移動支援、軽度生活援助、育児支援家庭訪問、シルバーハウジング生活援助員派遣などを行います。社協の主な事業内容でした。福祉車両の貸し出しを行っています。対象は市内にお住まいで車椅子やストレッチャーのまま移動が必要な方、利用料は走行距離10キロまでが100円、それ以降は10キロごとに100円加算されます。貸し出し期間は原則2日以内です。車両の種類は車椅子の方1名を除く定員2名のものと、車椅子の方2名またはストレッチャーの方1名を除く定員6名のものがあります。おもちゃ図書館をご利用ください。おもちゃ図書館では小学校入学前のお子さんが自由に楽しく遊ぶことができるよう、木や布のおもちゃ、外国製のおもちゃなど様々用意しています。利用料は無料です。おもちゃ図書館は2カ所あり、開館日時はそれぞれ異なります。お問い合わせ先は浅井町ふれあいセンターめぐみにありますおもちゃの城が、電話 52-0801、 丹陽町ふれあいセンター名古屋にあります仲良しが 76-1260 です。年間行事予定表です。6月手話奉仕員養成研修入門、障害者とボランティアのふれあいバスツアー、傾聴ボランティア養成講座、福祉七夕笹の設置、7月7日日曜日、障害者スポーツ大会、参加者募集中です。その他、青少年福祉体験学習、夏休み子ども手話教室、防災ボランティアコーディネーター養成講座、8月、ようやく筆記ボランティア講習会、子どもボランティアスクール、9月、視覚障害者パソコン教室、日にちは未定です。10月19日土曜日、20日日曜日、第25回みんなと一緒に福祉とボランティア活動展、26日土曜日、27日日曜日、美祭福祉団体作品展示即売会、美祭祭りの一環です。その他、100歳以上高齢者慰問、ふれあい生き生きサロンリーダー養成研修会、家族介護者支援交流事業。11月22日金曜日、一宮市社会福祉大会。12月15日日曜日、西尾張ボランティアフェスティバル。その他、障害児障害者クリスマス慰問、一人暮らし高齢者歳末慰問。1月新規の福祉ボランティアレクレーション講習会。2月2日日曜日、新規のボランティア交流会。23日日曜日、障害者とボランティアのふれあいボーリング大会。その他、全校児童生徒表彰式、ボランティア入門講座。3月視覚障害者ガイドヘルプ養成講座。日にちは未定です。以上、年間行事予定表でした。なお、予定は変更となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
6ページ、7ページ。ボランティアセンター事業。ボランティアセンターでは、皆様の善意を生かすために、ボランティア活動を希望される方が積極的に参加できるよう支援しています。事業内容は、ボランティアの登録と斡旋、啓発、養成講座の開催、ボランティア保険の加入、広報の音声版や転訳版の作成などです。ボランティアに関するお問い合わせは、社協内のボランティアセンターへお気軽にご相談ください。
養成講座のご案内と参加者募集のお知らせです。慶長ボランティア養成講座は、6月14日、21日、28日のいずれも金曜日。時間は午後1時から4時までで、全部で3回です。防災ボランティアコーディネーター養成講座は、7月28日と8月4日のいずれも日曜日。時間は午前9時から午後5時までで、全部で2回です。また、夏休み子ども手話教室と子どもボランティアスクール親子で被災地交流も開催します。養成講座や教室などについて、詳しいことは本部へお尋ねください。一宮社会福祉協議会では、家庭体験ボランティア事業を実施しています。これは、児童養護施設に入っている児童が、心身ともに穏やかに成長するための一環として、家庭の温かさを体験してもらうもので、1週間ほど児童を預かってもらい、一般家庭での生活体験をしてもらうものです。実施期間は5月のゴールデンウィーク、お盆、年末年始の3回です。ご協力いただける方は、微災支部までご連絡ください。ボランティアセンター登録の皆様へお知らせです。社協大和事務所内にボランティアミーティングスペースを設置しましたので、自由にご活用ください。ただし、定例会の開催など、占有はご遠慮くださるようお願いします。1ページ。車椅子教室を開催しています。毎月第3水曜日、13時30分から社協本部にて、実際に車椅子に乗る体験や、車椅子の操作方法、押し方のコツなどを説明します。受講をご希望の方は、直接尾張一宮駅前ビル4階の社協にお出かけください。事前予約も受け付けます。また、一時的に車椅子が必要な方には無料で貸し出しもしています。ただし、介護保険等、給付対象者は除きます。貸し出し場所は、社協本部と微災・木曽川の各支部と、大和事務所です。防災プチ情報。平成25年3月に、南海トラフ地震の被害想定が発表され、最悪のケースで、愛知県は死者2万3000人、建物倒壊、38万8千棟、直接被害額30兆7千億円にも上ると予想されています。しかし、一人一人が地震に備えておくことで、確実に被害を減らせます。備えを今から始めるという方に役に立つのが、愛知県より発行されている、防災・減災・備えるガイドです。このガイドブックには、家庭編、外出先編、地域防災編があります。家庭での話し合いを持たれる際などの参考にしてみてください。なお、愛知県防災局のホームページでも公開しています。ページ。障害者スポーツ大会のご案内です。障害のある方が体力の維持増強に努めてきた成果を発揮し合い、スポーツを通じてお互いを理解し、楽しいひとときを過ごすスポーツ大会を開催します。日時は7月7日日曜日、午前10時から午後1時まで。会場は木曽川体育館です。対象は市内にお住まいの障害者の方と付き添いの方です。種目は綱引き、玉入れ、大玉リレー、車椅子競争、パン食い競争などで、参加は無料です。一緒に楽しく運動して心地よい汗をかきませんか？お申し込みお問い合わせは6月10日までに本部へお願いします。介護職員初任者研修を開きます。これはホームヘルパー2級研修相当で受講者を募集しています。 日程は7月から12月までに23日間ありますが、全日程に出席することが必要です。詳しいことは、株式会社DS、電話 24-4873 にお尋ねください。お知らせです。日本赤十字社一宮市地区の事務が、尾張一宮駅前ビル4階の社会福祉協議会内に移転しました。ページ。東日本大震災義援金のお知らせです。平成24年12月1日から平成25年3月31日までの義援金は19,435円でした。平成23年3月14日からの累計額は4,097,249円です。東日本大震災の義援金を一昨年3月よりお願いいたしておりましたが、皆様から温かいご協力をいただきました。使命をもって心よりお礼申し上げます。皆様からお預かりした義援金は、社会福祉法人中央共同募金会に送金いたしました。使途については、関係機関で構成された義援金配分委員会により被災者に配分されます。なお、義援金の受付期間が平成26年3月31日まで延長されることになりました。被災地の一日も早い復興を心からお祈りするとともに、今後も皆様のご協力をお願いいたします。一宮市共同募金委員会からでした。ご寄付のお礼です。平成24年12月1日から平成25年3月31日までの分です。浅井蓮区女性の会、一位 CEO 金庫宮西支店、一宮市グラウンドゴルフ協会、一宮市グラウンドゴルフ協会美祭クラブ、一宮市職員労働組合、一宮市母子家父福祉会、一宮北部少年野球クラブ、SB 建材株式会社、おこし工業高等学校生徒会、木曽川商工会女性部、木曽川推薦会、岐阜信用金庫、グラウンドゴルフ羽栗若葉会、健康づくり、公益社団法人中部日本書道会、金剛プラザ幼稚園 PTA、財団法人浅井赤徳会、笹百合会、清水建設株式会社一宮地区職長会、高山悟さん、チャーチル会一宮、美祭モラロジー事務所女性部、船入町内会A 棟ご飯、ユニー株式会社アピタ木曽川店、ピアゴ電報辞典、ピアゴ美祭店、ピアゴ妙高寺店、ピアゴ大和店、料理教室男の料理和の会、ニコニコ会楽しいクッキング、匿名の方実験、合計金額は251,304円でした。善意のご寄付ありがとうございました。悩み事、困り事は心配事相談所へ。心配事相談は民生児童委員が相談にあたり、尾張一宮駅前ビル4階、電話 85-7024 と美祭庁舎東館4階 63-4800 で行います。法律相談は弁護士が相談にあたり、思いやり会館3階72-5052と美祭庁舎東館4階61-5511で行います。日時など詳しいことは各会場へお問い合わせの上お出かけください。
1ページ障害者相談支援センターだより。障害者相互支援法がスタートしました。 平成25年4月から、これまでの障害者自立支援法が障害者総合支援法として生まれ変わりました。今回の改正ポイント。1、障害者・障害児の範囲に難病等を追加。2、地域生活支援事業の追加。これは、障害者の方を理解するための研修・啓発や意思疎通支援を行う人の養成・派遣をするものです。なお、平成26年4月からは、重度訪問介護の対象の拡大やケアホームのグループホームへの統合なども予定されています。障害者総合支援法によるサービスは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病等の方々を対象に行います。市が自立支援給付として、介護給付、地域相談支援給付、訓練等給付、自立支援医療を行います。介護給付は、生活上または療養上必要な介護を行います。居宅介護、ホームヘルプ、重度訪問介護、行動援護、同行援護、短期入所、ショートステイ、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、共同生活介護、ケアホーム、施設入所支援があります。訓練等給付は、自立や就労につながる支援を行います。自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、グループホームがあります。自立支援医療は、障害の種類や年齢により、決められていた医療費の仕組みが一本化され、原則1割の自己負担となります。所得により負担金額の上限があります。このほか、補装具の購入や修理の費用が支給されます。また、一宮市や愛知県が地域の実情に応じて行うものに、地域生活支援事業があります。一宮市は、移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援などを行います。詳しくは各障害者相談支援センターにお尋ねください。アスカ電話 81-7260、 ユンタク 64-5882、今伊勢 45-1120、 ピース46-5009、 夢うさぎ 86-4003、 一宮 62-8678 です。いずれも時間は月曜日から金曜日までの9時から17時までです。祝日年末年始を除きます。なお、一宮市に設置されている障害者基幹相談支援センターが業務を開始しました。障害者虐待の通報など、総合相談を受け付けています。電話は 26-2230 です。障害者相談支援センターだより終わります。
12ページ。平成24年度福祉体験作文コンクール優秀作品のご紹介です。愛知県社会福祉協議会の主催により、福祉活動やボランティア活動について児童・生徒から677編の福祉体験作文が寄せられ、その結果県内で25の優秀作品が選ばれました。一宮市からも中部中学校3年の笹村文さんの作品が入選されましたのでご紹介します。なお、学年は平成24年度のものです。新しく学んだこと。一宮市立中部中学校3年、笹村文。 ずっと仲良し、仲良しね。ボランティア先での利用者さんに言われたこの言葉が、自分にとって忘れられません。私は少しでも多くの障害者のことを知り、困っている時に助けたいという理由から、福祉のボランティア活動に参加しました。自分が選択した施設は作業所です。障害を持っている人は、日常の生活が大変なのに、どうやって働いているのだろうと気になったからです。コミュニケーションが取れるのかな？仕事についていけるのかな？そんな疑問を持ちながら活動を始めました。活動を始める前に、支援員の方に、会話が大切と言われました。でも、いざ会話しようと思っても、はじめはどうしていいのかわかりませんでした。周りは知らない人ばかりで、自分よりも年上の方だから、失礼のないようにしなくてはいけない。目も合わせてくれない人もいるから、話しかけ方が難しい。結局、私は最初の時間、自分の仕事にだけ集中し、黙り込んでしまいました。もう嫌だな、これではダメだなと思いながら。でも、私にとって、この日最初の嬉しい出来事がありました。休憩時間、後ろからツンツンされました。見ると、3人の利用者さんがニコニコしていました。僕の名前は〇〇です。好きな芸能人は誰？私は嬉しさで胸がいっぱいになりました。また、自分から話さないなんて、ボランティアをしに来た意味がないと、胸を締め付けられる思いもありました。その瞬間、決意しました。やるぞ。それからは、私は利用者さんのお仕事の邪魔にならない程度で、積極的に話しかけました。テレビ番組の話、利用者さんの性格の話など、とても盛り上がりました。また、あまり会話のできない方でも、自分の趣味に熱中しているようでした。利用者さん全員が、とても純粋で朗らかでした。それだけでなく、他にも利用者さんの良いところがたくさんありました。楽しく会話を終えた後、仕事に取り掛かる時の切り替えが早いし、一つ一つの動作を真剣に行っている顔がとても輝いて見えました。働く喜びや豊かな心がとても印象的でした。また、掃除では鐘とともに全員一斉に椅子を上げて素早く道具を取りに行き、休憩が終わり作業時間が始まる時にはテレビをしっかり消していました。仕事をすることに対する責任の大切さがこういうところで身についているのだと実感しました。さらにこの時、自分が普段学校へ行くことが仕事のためにどれだけ大切なのかを教えてくれました。この経験を通して私の福祉に対する考え方が大きく変わりました。世間で障害者は話せないし、何もできない哀れな人たちだという印象が強いのだと思っていました。でも、私が働かせていただいた施設の方は、確かに話せない人もいたけれど、会話できる人もいました。話せない人でも、自分に合った仕事に専念されていました。ですから、働くことに対しての喜びが、身にしみて感じられました。また、利用者さんは、施設について何もわからなかった私に、仕事の内容を説明し、案内してくださいました。それに、仕事の内容は自分にできないものばかりでした。だから、一人一人みんな困難があることは同じなんだ。できない内容が違うだけなんだと実感しました。障害を持っているということで、特別扱いをしたり、 当たり前のことができないと思い込んだりすることは、障害者の人たちやその家族にとって傷つく行為だから、その人たちの立場になって考えてほしいと、私は世間の人に叫びたい思いでいっぱいです。今回、いろいろな経験をさせていただいた施設には、障害を持っている一人一人に、働く喜びや豊かな心を育て、自立していく意欲を増進させる大きな役割があることを知りました。私は、この世界中のすべての人が、互いに助け合うことで、一人一人が快適な生活を保つことができるような社会を築いていきたいです。そのために、将来、健常者と同様に楽しく会話をし、障害者の体の状況を配慮した生活習慣の指導や訓練の手助けをすることに貢献したいと思います。笹村文さんの新しく学んだことでした。福祉体験作文コンクール優秀作品のご紹介でした。紙面には笹村文さんの顔写真が掲載されています。玉木でした。
13ページ。平成24年度、福祉全校児童生徒を表彰しました。今年で56回目を迎え、去る2月1日金曜日、微細障害学習センター6階大ホールで表彰式を行いました。表彰された方々をご紹介します。平成24年度の学校学年です。小学校の部42名はすべて6年生です。宮西、山下京美さん、木船、丹羽隼人さん、神山、門脇真奈美さん、大志、鵜飼康江さん、向山、笹田純平さん、羽栗、水野由衣さん、西成、塩脇あみりさん、瀬部、水谷壮さん、赤見、串原玲さん、浅野、宝崎大吾さん、丹陽、石原ひまりさん、丹陽西、間宮ゆりなさん、丹陽南、古田久樹さん、浅井南、鹿島あかりさん、浅井北、柴垣龍介さん、北方、脇田光平さん、大和東、野田雄介さん、大和西、藤岡咲さん、今伊勢、平山直さん、奥、大橋沢菜さん、萩原、松井優奈さん、中島、松野倉木さん、千秋、八木理子さん、千秋南、小島博人さん、藤、松原凛さん、末広、牧之内ひなさん、西成東、福田翔人さん、今伊勢西、小林春樹さん、羽栗北、長尾龍也さん、大和南、風岡明人さん、浅井中、水谷優香さん、千秋東、川富彩音さん、おこし、河合正直さん、三条、野村風奈さん、小野部中島、横山太一さん、朝日東、森幸喜さん、朝日西、野口達也さん、改名、杉山和也さん、大徳、鈴木宗介さん、黒田、林天寿さん、木曽川西、加納うららさん、木曽川東、後藤正樹さん。続いて、中学校の部、20名、すべて3年生です。北部、和田桃香さん、中部、石川圭一さん、南部、中島智香さん、羽栗、則武あゆかさん、西成、大塚城さん、丹陽、村上光一さん、浅井、林本桃香さん、北方、石田光弘さん、大和、服部亮さん、今伊勢、伊藤直美さん、奥、岩崎隆明さん、萩原、 前田直也さん、千秋、佐藤由紀さん、西成東部、厚地俊也さん、大和南、高瀬智也さん、美祭第一、加藤樹里さん、美祭第二、柴垣しおりさん、美祭第三、吉田海生さん、木曽川、前田康介さん、大成、豊田彩乃さん。以上の方々です。おめでとうございます。福祉全校児童生徒のご紹介でした。紙面には小学校の部、中学校の部、それぞれの集合写真が添えられています。古田でした。
14ページ、15ページ。編集ボランティアのページ。介護と暮らし、実録体験レポート10、最終回。人生、樽を知る。皆様、こんにちは。今回も、私の父の介護生活レポートを通して、同じような悩みを持つ皆様方の何かのヒントになれば嬉しく思います。実は、2013年2月号のレポート後、ある地元の特別養護老人施設から、空きが出るかもしれないとの連絡があり、その後の施設との面談、もろもろの審査を重ねた上で入所の決定がなされ、現在、父は施設で生活をさせていただいております。実は、その1週間後に別の施設からも入所可能な連絡がありましたが、最初にお話しいただいたところが、私の家からも一番近く、親身な雰囲気も感じたため、そちらにお世話になることにしました。10カ所ほどへ入所申し込みをしてから約1年。自分としては意外と早く入れ、ラッキーだったと感じております。父が自宅で倒れ、そのまま入院してから約1年。要介護4で自分で立ち上がれないような状態でありますが、やっとそれなりに体調も安定し、食欲も旺盛で、なんとか施設での生活を過ごせる状況になりました。持病の肝硬変や骨粗鬆症も、施設のバランスの取れた食事と丁寧なケアのおかげで、今のところ悪化することなく、なんとか穏やかに生活することができています。約1年の入院生活で、面倒を見ていただきました看護師さんなど、病院のスタッフの方々には、大変よくしていただきまして、本当に感謝しております。また、現在暮らす施設のスタッフの方々にも、今後とも本当にお世話になります。父、私の家族、そして関わる方すべての皆様に支えられて、日々穏やかに暮らすことができております。本当に幸せだと感じております。人生樽を知り、この先も一日一日を自分なりに楽しくおおらかに生きていこうと思います。では皆様、お体、お心をご自愛されお過ごしください。ではまた会う日まで。実録体験レポートを終わります。柴田でした。
編集ボランティアのページを続けます。高齢者の心のサポートをしたい。傾聴ボランティア耳の木。東日本大震災の被災者のために傾聴ボランティアをしている団体があります。傾聴ボランティア耳の木です。一宮市社会福祉協議会の要請を受けて、岩手県大船渡市の仮設入居者のために心のケアを行いました。平成24年の4月から11月までの毎月3泊4日で出かけ、多くの感謝の言葉をいただきました。耳の木は一宮地区の高齢者のために、介護事業では十分でない心のケアを行っています。早川和恵代表に傾聴のコツを聞きました。施設活動は職員さんの不足を補っているわけではありません。 職員さんは一生懸命励んでおられますが、時間の制約もあります。職員さんの利用者に対する思いやりがあるから、私たちは活動させていただいています。私たちは高齢者の話を最後まで根気よく聞きます。この活動は、一人の人間として相手を受け入れ、受容、共感しながら聞く関わり活動です。元気になっていただけるよう、優しく丁寧に関わります。耳の木は会員が93名です。活動の柱は3つあり、1、介護施設や個人宅での傾聴、2、スキルアップのための研修、3、他の団体との交流です。メンバーは3人から10人の12グループに分かれ、17の介護施設を訪問しています。1施設あたり月に2回程度です。個人宅へは包括支援センターやケアマネージャーと連絡を取りながら、十数件の家を訪問しています。利用者の年齢は70代から80代です。これからの時代、高齢者が増えると予測されています。耳の木の活動は地域社会に必要であり、心から応援したいと思います。高齢者の心のサポートをしたいでした。社会はまだまだ元気なあなたを待っています。2010年の国勢調査によれば、65歳以上で一人暮らしの人は、男性が138万人、女性が340万人と、女性の方が202万人多く、男性の約 2.5 倍だったそうです。このため、どちらかといえば、高齢者の一人暮らしは女性の問題と考えられていました。しかし、今後は男性の高齢単身世帯の大幅な増加が推定されると警告しています。その理由の一因に、男性の生涯未婚率の上昇があり、今回の調査では前年比 20.1% と急増し、今後も増加の傾向が予想されるといいます。したがって、今後は男性の一人暮らしについても十分な支援が必要になると結んでいます。では、子供がいない高齢男性の一人暮らしの問題点は何なのでしょうか。まず考えられるのは、孤立化と孤独死の増加です。一人で家にこもり、誰とも会わずに孤高のままに生きるという人生観を持つ人もありますが、現実はそんな美化されたものではありません。では、男性に限らず、高齢者はなぜ家にこもるのでしょうか。理由はいろいろありますが、最も簡単な理由は、家に一人でいることが最も楽で疲れないからです。他人に会えば気配りしたり、相手に合わせて動かねばなりません。一人なら煩わしさもなく、自分の好きなように暮らせるからです。しかし、実はこれが一番の大問題で、人間の体は楽をさせればさせるほど早く弱り、動かなくなると言われます。そして高齢になるほど、この変化が急速に進み、見る間に老いの進行が早まるのです。家にこもることは、まさしく自分で自分の体を弱らせていく最悪の生き方であることを忘れないようにしたいものです。ある講座のディスカッションの場で、独居の男性の方が言った、孤独死だけはしたくないという切実な声が耳に残っています。まだまだ元気なあなたを社会は待っています。あなたしかできないこともきっとあります。社会はまだまだ元気なあなたを待っていますでした。一言、プロボノって何のこと。最近、福祉関連の間でプロボノという言葉をよく耳にします。プロボノとはラテン語で、プロボノパブリコの略で、訳せば公共の善のためにという意味のことです。超高齢社会を乗り切るため、官、学、公、民、省庁、研究、自治体、NPO の共同体制により、活発に活動が行われています。また、 大手企業では CSR コーポレートソーシャルレスポンシビリティ企業の社会的責任の一環として新たにプロボノ組織を立ち上げました。社会貢献に賛同する社員は社内のプロボノに登録し、事務局の指示に従って休日などを利用して NPO 支援に派遣されます。支援をする業務は事業計画立案、業務改革、情報発信、IT 関連などと多彩であり、どちらかといえば NPO の苦手なソフト面も支援します。これにより、官、学、公、民、プラス3、企業の総合支援体制ができ、超高齢少子化社会への対応がさらに向上するものと期待されます。4月には、県内の大手企業の社会貢献担当者らにより、中部プロボノセンターが設立され、企業担当者間の連携プロジェクトチームの形成で、より効率の高い支援活動が展開されることでしょう。一言でした。これで編集ボランティアのページを終わります。後藤でした。
16ページ、裏表紙。写真による事業報告です。5枚の写真があります。
B 面です。一宮の社会福祉障害者相談支援センターだよりを続けます。市が自立支援給付として介護給付、地域相談支援給付、訓練等給付、自立支援医療を行います。介護給付は生活上または療養上必要な介護を行います。居宅介護、ホームヘルプ、重度訪問介護、行動援護、同行援護、短期入所、ショートステイ、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、共同生活介護、ケアホーム、施設入所支援があります。訓練等給付は、自立や就労につながる支援を行います。自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、グループホームがあります。自立支援医療は障害の種類や年齢により決められていた医療費の仕組みが一本化され、原則1割の自己負担となります。所得により負担金額の上限があります。このほか、補装具の購入や修理の費用が支給されます。また、一宮市や愛知県が地域の実情に応じて行うものに、地域生活支援事業があります。一宮市は、移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援などを行います。詳しくは各障害者相談支援センターにお尋ねください。アスカ、電話 81-7260、 ユンタク 64-5882、 今伊勢 45-1120、 ピース46-5009、 夢うさぎ 86-4003、 一宮 62-8678 です。いずれも時間は月曜日から金曜日までの9時から17時までです。祝日年末年始を除きます。なお、一宮市に設置されている障害者基幹相談支援センターが業務を開始しました。障害者虐待の通報など総合相談を受け付けています。電話は 26-2230 です。障害者相談支援センターだより終わります。柴田でした。
12ページ。平成24年度福祉体験作文コンクール優秀作品のご紹介です。愛知県社会福祉協議会の主催により、福祉活動やボランティア活動について児童・生徒から677編の福祉体験作文が寄せられ、その結果県内で25の優秀作品が選ばれました。一宮市からも中部中学校3年の笹村文さんの作品が入選されましたのでご紹介します。なお学年は平成24年度のものです。新しく学んだこと。一宮市立中部中学校3年、笹村文。ずっと仲良し、仲良しね。ボランティア先での利用者さんに言われたこの言葉が、自分にとって忘れられません。私は、少しでも多くの障害者のことを知り、困っている時に助けたいという理由から、福祉のボランティア活動に参加しました。自分が選択した施設は作業所です。障害を持っている人は、日常の生活が大変なのに、どうやって働いているのだろうと気になったからです。コミュニケーションが取れるのかな？仕事についていけるのかな？そんな疑問を持ちながら活動を始めました。活動を始める前に、支援員の方に、会話が大切と言われました。でも、いざ会話しようと思っても、はじめはどうしていいのかわかりませんでした。周りは知らない人ばかりで、自分よりも年上の方だから、失礼のないようにしなくてはいけない。目も合わせてくれない人もいるから、話しかけ方が難しい。結局、私は最初の時間、自分の仕事にだけ集中し、黙り込んでしまいました。もう嫌だな、これではダメだなと思いながら。でも、私にとって、この日最初の嬉しい出来事がありました。休憩時間、後ろからツンツンされました。見ると、3人の利用者さんがニコニコしていました。僕の名前は〇〇です。好きな芸能人は誰？私は嬉しさで胸がいっぱいになりました。また、自分から話さないなんて、ボランティアをしに来た意味がないと、胸を締め付けられる思いもありました。その瞬間、決意しました。やるぞ。それからは、私は利用者さんのお仕事の邪魔にならない程度で、積極的に話しかけました。テレビ番組の話、利用者さんの性格の話など、とても盛り上がりました。また、あまり会話のできない方でも、自分の趣味に熱中しているようでした。利用者さん全員が、とても純粋で朗らかでした。それだけでなく、他にも利用者さんの良いところがたくさんありました。楽しく会話を終えた後、仕事に取り掛かる時の切り替えが早いし、一つ一つの動作を真剣に行っている顔がとても輝いて見えました。働く喜びや豊かな心がとても印象的でした。また、掃除では鐘とともに全員一斉に椅子を上げて素早く道具を取りに行き、休憩が終わり作業時間が始まる時にはテレビをしっかり消していました。仕事をすることに対する責任の大切さが、こういうところで身についているのだと実感しました。さらにこの時、自分が普段学校へ行くことが、仕事のためにどれだけ大切なのかを教えてくれました。 この経験を通して私の福祉に対する考え方が大きく変わりました。世間で障害者は話せないし何もできない哀れな人たちだという印象が強いのだと思っていました。でも私が働かせていただいた施設の方は、確かに話せない人もいたけれど会話できる人もいました。話せない人でも自分に合った仕事に専念されていました。ですから働くことに対しての喜びが身にしみて感じられました。また利用者さんは施設について何もわからなかった私に仕事の内容を説明し案内してくださいました。それに仕事の内容は自分にできないものばかりでした。だから一人一人みんな困難があることは同じなんだ、できない内容が違うだけなんだと実感しました。障害を持っているということで特別扱いをしたり、当たり前のことができないと思い込んだりすることは、障害者の人たちやその家族にとって傷つく行為だから、その人たちの立場になって考えてほしいと、私は世間の人に叫びたい思いでいっぱいです。今回、いろいろな経験をさせていただいた施設には、障害を持っている一人一人に、働く喜びや豊かな心を育て、自立していく意欲を増進させる大きな役割があることを知りました。私は、この世界中のすべての人が、互いに助け合うことで、一人一人が快適な生活を保つことができるような社会を築いていきたいです。そのために、将来、健常者と同様に楽しく会話をし、障害者の体の状況を配慮した生活習慣の指導や訓練の手助けをすることに貢献したいと思います。笹村文さんの新しく学んだことでした。福祉体験作文コンクール優秀作品のご紹介でした。紙面には笹村文さんの顔写真が掲載されています。
13ページ。平成24年度、福祉全校児童生徒を表彰しました。今年で56回目を迎え、去る2月1日金曜日、微細障害学習センター6階大ホールで表彰式を行いました。表彰された方々をご紹介します。平成24年度の学校学年です。小学校の部42名はすべて6年生です。宮西、山下京美さん、木船、丹羽隼人さん、神山、門脇真奈美さん、大志、鵜飼康江さん、向山、笹田純平さん、羽栗、水野由衣さん、西成、塩脇亜美里さん、瀬部、水谷壮さん、赤見、串原玲さん、浅野、宝崎大吾さん、丹陽、石原ひまりさん、丹陽西、間宮ゆりなさん、丹陽南、古田久樹さん、浅井南、鹿島あかりさん、浅井北、柴垣龍介さん、北方、脇田光平さん、大和東、野田雄介さん、大和西、藤岡咲さん、今伊勢、平山奈緒さん、奥、大橋沢奈さん、萩原、松井優奈さん、中島、松野倉木さん、千秋、八木理子さん、千秋南、小島博人さん、藤、松原凛さん、末広、牧之内ひなさん、西成東、福田翔人さん、今伊勢西、小林春樹さん、羽栗北、長尾龍也さん、大和南、風岡明人さん、浅井中、水谷優香さん、千秋東、川富彩音さん、おこし、河合正直さん、三条、野村風奈さん、小信中島、横山太一さん。 朝日東、森幸喜さん。朝日西、野口達也さん。改名、杉山和也さん。大徳、鈴木宗介さん。黒田、林天寿さん。木曽川西、加納うららさん。木曽川東、後藤正樹さん。続いて、中学校の部、20名。すべて3年生です。北部、和田桃香さん。中部、石川圭一さん。南部、中島智香さん。羽栗、則武あゆかさん。西成、大塚城さん。丹陽、村上光一さん。浅井、林本桃香さん。北方、石田光弘さん。大和、服部亮さん。今伊勢、伊藤直美さん。奥、岩崎隆明さん。萩原、前田直也さん。千秋、佐藤由紀さん。西成東部、厚地俊也さん。大和南、高瀬智也さん。美西第一、加藤樹里さん。美西第二、柴垣しおりさん。美西第三、吉田海生さん。木曽川、前田康介さん。大成、豊田彩乃さん。以上の方々です。おめでとうございます。福祉全校児童生徒のご紹介でした。紙面には小学校の部、中学校の部、それぞれの集合写真が添えられています。
14ページ、15ページ。編集ボランティアのページ。介護と暮らし、実録体験レポート10、最終回。人生、樽を知る。皆様、こんにちは。今回も、私の父の介護生活レポートを通して、同じような悩みを持つ皆様方の何かのヒントになれば嬉しく思います。実は、2013年2月号のレポート後、ある地元の特別養護老人施設から、空きが出るかもしれないとの連絡があり、その後の施設との面談、もろもろの審査を重ねた上で入所の決定がなされ、現在、父は施設で生活をさせていただいております。実は、その1週間後に別の施設からも入所可能な連絡がありましたが、最初にお話しいただいたところが、私の家からも一番近く、親身な雰囲気も感じたため、そちらにお世話になることにしました。10カ所ほどへ入所申し込みをしてから約1年。自分としては、意外と早く入れ、ラッキーだったと感じております。父が自宅で倒れ、そのまま入院してから約1年。要介護4で自分で立ち上がれないような状態でありますが、やっとそれなりに体調も安定し、食欲も旺盛で、なんとか施設での生活を過ごせる状況になりました。持病の肝硬変や骨粗鬆症も、施設のバランスの取れた食事と丁寧なケアのおかげで今のところ悪化することなく、なんとか穏やかに生活することができています。約1年の入院生活で、面倒を見ていただきました看護師さんなど、病院のスタッフの方々には大変よくしていただきまして、本当に感謝しております。また、現在暮らす施設のスタッフの方々にも、今後とも本当にお世話になります。父、私の家族、そして関わる方すべての皆様に支えられて、日々穏やかに暮らすことができております。本当に幸せだと感じております。人生、樽を知り。この先も、一日一日を自分なりに、楽しくおおらかに生きていこうと思います。では皆様、お体、お心をご自愛されお過ごしください。では、また会う日まで。実録体験レポートを終わります。
高齢者の心のサポートをしたい。K 傾聴ボランティア耳の木。東日本大震災の被災者のために傾聴ボランティアをしている団体があります。傾聴ボランティア耳の木です。一宮市社会福祉協議会の要請を受けて、岩手県大船渡市の仮設入居者のために心のケアを行いました。平成24年の4月から11月までの毎月3泊4日で出かけ、多くの感謝の言葉をいただきました。耳の木は一宮地区の高齢者のために、介護事業では十分でない心のケアを行っています。早川和恵代表に傾聴のコツを聞きました。施設活動は職員さんの不足を補っているわけではありません。職員さんは一生懸命励んでおられますが、時間の制約もあります。職員さんの利用者に対する思いやりがあるから、私たちは活動させていただいています。私たちは高齢者の話を最後まで根気よく聞きます。この活動は一人の人間として相手を受け入れ、受容、共感しながら聞く関わり活動です。元気になっていただけるよう優しく丁寧に関わります。耳の木は会員が93名です。活動の柱は3つあり、1、介護施設や個人宅での傾聴、2、スキルアップのための研修、3、他の団体との交流です。メンバーは3人から10人の12グループに分かれ、17の介護施設を訪問しています。1施設あたり月に2回程度です。個人宅へは包括支援センターやケアマネージャーと連絡を取りながら、十数件の家を訪問しています。利用者の年齢は70代から80代です。これからの時代、高齢者が増えると予測されています。耳の木の活動は地域社会に必要であり、心から応援したいと思います。高齢者の心のサポートをしたいでした。社会はまだまだ元気なあなたを待っています。2010年の国勢調査によれば、65歳以上で一人暮らしの人は、男性が138万人、女性が340万人と、女性の方が202万人多く、男性の約 2.5 倍だったそうです。このため、どちらかといえば、高齢者の一人暮らしは女性の問題と考えられていました。しかし、今後は男性の高齢単身世帯の大幅な増加が推定されると警告しています。その理由の一因に、男性の生涯未婚率の上昇があり、今回の調査では前年比 20.1% と急増し、今後も増加の傾向が予想されるといいます。したがって、今後は男性の一人暮らしについても十分な支援が必要になると結んでいます。では、子供がいない高齢男性の一人暮らしの問題点は何なのでしょうか。まず考えられるのは、孤立化と孤独死の増加です。一人で家にこもり、誰とも会わずに孤高のままに生きるという人生観を持つ人もありますが、現実はそんな美化されたものではありません。では、男性に限らず、高齢者はなぜ家にこもるのでしょうか。理由はいろいろありますが、最も簡単な理由は、家に一人でいることが最も楽で疲れないからです。他人に会えば気配りしたり、相手に合わせて動かねばなりません。一人なら煩わしさもなく、自分の好きなように暮らせるからです。しかし、実はこれが一番の大問題で、人間の体は楽をさせればさせるほど早く弱り動かなくなると言われます。そして高齢になるほどこの変化が急速に進み、見る間に老いの進行が早まるのです。家にこもることはまさしく自分で自分の体を弱らせていく最悪の生き方であることを忘れないようにしたいものです。ある講座のディスカッションの場で独居の男性の方が言った、孤独死だけはしたくない という切実な声が耳に残っています。まだまだ元気なあなたを社会は待っています。あなたしかできないこともきっとあります。社会はまだまだ元気なあなたを待っていますでした。一言、プロボノって何のこと？最近、福祉関連の間でプロボノという言葉をよく耳にします。プロボノとはラテン語で、プロボノパブリコの略で、訳せば公共の善のためにという意味のことです。超高齢社会を乗り切るため、官、学、公、民、省庁、研究、自治体、NPO、の共同体制により活発に活動が行われています。また大手企業では CSR コーポレートソーシャルレスポンシビリティ、企業の社会的責任の一環として新たにプロボノ組織を立ち上げました。社会貢献に賛同する社員は社内のプロボノに登録し、事務局の指示に従って休日などを利用して NPO 支援に派遣されます。支援をする業務は事業計画立案、業務改革、情報発信、 IT 関連などと多彩であり、どちらかといえば NPO の苦手なソフト面も支援します。これにより官、学、公、民プラス3企業の総合支援体制ができ、超高齢少子化社会への対応がさらに向上するものと期待されます。4月には県内の大手企業の社会貢献担当者らにより中部プロボノセンターが設立され、企業担当者間の連携プロジェクトチームの形成でより効率の高い支援活動が展開されることでしょう。一言でした。これで編集ボランティアのページを終わります。
16ページ裏表紙、写真による事業報告です。5枚の写真があります。1枚目は家族介護者交流事業の様子です。法被を着た男性講師の話を数人の人たちが机を前に座って聞いています。2枚目はふれあいボーリング大会の様子です。3人の方がボールを手にレーンの前にいます。車椅子に乗った男性は小さな滑り台のような台に乗せたボールを押そうとしています。1人の女性は後ろから肩を支えられボールを投げようとしています。3枚目はボランティア入門講座の様子です。男性が机を囲んで座っている男女数人に資料を広げて説明しています。4枚目は視覚障害者ガイドヘルプ講習会の様子です。女性が白杖を持った方に右腕を貸してバスから降りるお手伝いをしています。5枚目は車椅子ガイドヘルプ講習会の様子です。男性が女性の乗った車椅子を押し、すのこでつけた段差を登ろうとしています。写真による事業報告でした。応募クイズです。社会福祉協議会本部は、平成24年11月に何というビルに移転したでしょう。通称アイビルです。漢字6文字でお答えください。抽選で5名の方に図書カード500円分をプレゼントします。クイズの答えと本誌に対するご意見、ご感想、および住所、氏名、年齢をお書きの上、はがきにてご応募ください。6月28日金曜日必着です。当選者には発送をもって返させていただきます。宛先は郵便番号491-0858、一宮市栄3丁目、1番2号、尾張一宮駅前ビル4階、一宮の社会福祉、編集係です。裏表紙でした。これで、 社会福祉法人一宮市社会福祉協議会発行、福祉のまちづくり、一宮の社会福祉、2013年6月号、ナンバー25を終わります。
最後までお聞きくださいましてありがとうございました。朗読は一宮市朗読グループ企業でした。お届けいたしました一宮の社会福祉は、宛名書きを裏返し、1ヶ月以内にお返しください。近くの公園を通り抜けると、折からの雨の中、大山木の大きな白い花が妖艶な香りを放ち、根元では美容柳の黄色い花がひときわ鮮やかさを増していました。いよいよ梅雨入りです。皆様、どうぞお体に気をつけてお過ごしくださいますように。